ルカ12。その間に数えきれないほどの群衆が集まり、互いに踏み合うほどになった。イエスはまず弟子たちに語り始めた。パリサイ人のパン主、すなわち偽善に気をつけなさい。覆われていて表されないものはなく、隠されていて知られないものもない。だから、あなた方が闇の中で語ったことは、光の中で聞かれ、奥の部屋で耳元に語ったことは、屋上から言い広められる。言う友であるあなた方に言う、体を殺した後、それ以上何もできない者たちを恐れてはならない。誰を恐れるべきか教えよう。殺した後で、ゲヘンナに投げ込む権威を持つ方を恐れなさい。そうだ、あなた方に言う、この方を恐れなさい。コスラスゴアはニアサリオン効果で売られているではないか。それでも、その一派さえ神に忘れられてはいない。あなた方の髪の毛さえ、すべて数えられている。だから恐れてはならない。あなた方は多くのスザメより価値がある。あなた方に告げる、人々の前で私を認める者を、人の子も神の御使いたちの前で認める。しかし、人々の前で私を否む者は、神の御使いたちで否まれる。人の子に逆らう言葉を語る者は皆許される。しかし、聖霊を道徳する者は許されまい。街道や支配者や権力者の前に連れて行かれた時、どのように弁明し何を言おうかと心配してはならない。言うべきことはその時に聖霊が教えてくださるからである。群衆の一人がイエスに言った。先生、兄弟に遺産を私と分けるよう言ってください。しかしイエスは言った。人よ、誰が私をあなた方の裁判官や仲裁人に任命したのか。そして人々に言った。用心しなさい。あらゆる貪欲から身を守りなさい。人の命はどれほど多くのものを持っているかによるのではない。そして彼らに例えを語った。ある金持ちの畑が盗作だった。彼は心の中で考えた。食物をしまっておく場所がない。どうしよう。そして言った。こうしよう。蔵を取り壊して、もっと大きなものを建て、そこに穀物と財産をすべてしまおう。それから自分自身に言おう。さあ、何年分もの財産を蓄えてある。ゆっくり休み、食べ、飲み、楽しめ。しかし、神は彼に言われた。愚かな者よ、今夜お前の命は取り上げられる。お前が用意したものは誰のものになるのか。自分のために宝を蓄えても、神に対して富まないものはこの通りである。イエスは弟子たちに言った。だからあなた方に言う、何を食べようかと命のことで、何を着ようかと体のことで心配してはならない。命は食べ物より大切であり、体は衣服より大切だからである。カラスのことを考えなさい。種もまかず、刈り入れもせず、苗も蔵もない。それでも神は養ってくださる。あなた方は鳥よりどれほど価値があることか。あなた方のうち心配したからといって身長を1キュービと伸ばせる人がいるだろうか。このような小さなことさえできないのなら、なぜ他のことを心配するのか。ユリがどう育つか考えなさい。働きもせず糸も紡がない。しかしあなた方に言う、栄華を極めたソロモンでさえこの花の一つほどにも大そってはいなかった。今日生えていて、明日は炉に投げ込まれる矢の草を、神がこのように襲ってくださるなら、信仰の薄い者たちよ、あなた方にはなおさらではないか。何を食べようか、何を飲もうかと求めてはならず、心配してはならない。この世の異邦人は皆、そのようなものを求めている。しかし、あなた方の父は、それらが必要なことを知っておられる。ただ、神の王国を求めなさい。そうすれば、これらのものも加えて与えられる。小さな群れよ、恐れてはならない。あなた方に王国を与えることを、父は喜んでくださる。持ち物を売って、貧富に施しなさい。古びない財布、尽きることのない天の宝を自分のために作りなさい。そこには虫も近づかず、虫も食い荒らさない。あなた方の宝のあるところに心もあるからである。腰に帯を締め、明かりを灯していなさい。婚礼の宴から帰る主人を待ち、帰ってきて戸を叩いたらすぐに開けようとしている人々のようでありなさい。 主人が帰ってきたとき、目を覚ましているのを見られるしもべたちは幸いである。まことにあなた方に告げる。主人は帯を締め、彼らを食卓に着かせ、そばに来て給仕する。主人が夜の第二度または第三度の見張り時に帰ってきて、しもべたちがそのようにしているのを見たなら、彼らは幸いである。しかしこのことを知っておいてなさい。家の主人は、当人が何時に来るか知っていたなら、目を覚ましていて家に押し入らさなかっただろう。だからあなた方も用意していなさい。人の子は思いがけない時に来るからである。ペテロは言った。主よ、この例えは私たちに話しておられるのですか？それとも皆にですか？主は言った。では、主人が家のしもべたちに上に立て、時に応じて食事を分け与えさせる忠実で賢い管理人とは誰だろう。主人が帰ってきた時、そのようにしているのを見られるしもべは幸いである。まことにあなた方に告げる。主人は彼に全財産を任せる。しかし、そのしもべが心の中で、主人の帰りは遅いと言い、男女のしもべたちを打ち叩き、食べたり飲んだり酔ったりし始めるなら、そのしもべの主人は、彼が予期しない日、知らない時に帰ってきて、彼を二つに切り裂き、不信仰な者たちと同じ包囲を受けさせる。主人の望みを知りながら用意せず、その望み通りにしなかったしもべは、何度も打たれる。しかし、知らずに打たれるべきことをした者は、打たれる回数も少ない。多く与えられた者は多く求められ、多く任された者は、さらに多く要求される。私は地上に火を投じるために来た。それがすでに燃え上がっていればどれほど良いことか。しかし、私には受けなければならないバクテスマがある。それが成し遂げられるまでどれほど苦しむことか。私が地上に平和を与えるために来たと思うのか？そうではない。あなた方に言う、むしろ分裂をもたらすためである。今から一つの家の五人が分かれ、三人は二人に、二人は三人に対立する。父は息子に、息子は父に、母は娘に、娘は母に、姑は嫁に、嫁は姑に対立する。イエスは群衆にも言った。死に雲が起こるのを見ると、すぐににわか雨が来ると言い、その通りになる。南風が吹くと猛暑になると言い、その通りになる。犠牲者よ、地と空の様子を見分けることを知っていながら、どうして今の時を見分けられないのか。なぜ自分で何が正しいかを判断しないのか。あなたを訴える者と共に裁判官のもとへ向かうときは、途中で相手と和解するよう力を尽くしなさい。そうしなければ、相手はあなたを裁判官のもとへ引きて行き、裁判官は執行官に引き渡し、執行官は牢に投げ込むだろう。あなた方に告げる、最後の一レプタまで支払うまでは、決してそこから出られない。